劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは、パーソナリティのなとみです。
皆さんこんにちは、パーソナリティのあやかです。
今回も、ゲスト放送となります。ゲストさんと一緒にですね、はい、公演の、作品とかね、どんなことがあったのかっていうのをね、もう思い出の箱にしまわれてるかもしれませんけど一回紐解いて、はい、またね、盛り上がっていきたいなと思います。
紐解きます。
紐解きますかというわけで、もう呼んじゃっていいですか。
そうですね、
はい、じゃあ、今回のゲストはこちらの方です。
皆さんこんにちは、今回衣装担当の岸本です。
あそして実は
、うん、衣装のちょっこり、ギミックをお手伝いというか担当してました彩香です。なんかゲストじゃ分かんないけど、
なんかちょっと曖昧な、
そう曖昧な、まあでもエミさんも役者のゲスト兼自分パーソナリティみたいな、
そうそうそう
やってね、もう放送3回も
そうやってて、だから天神さんと、うん、なんか3回目のゲストの時に彩香さんちょっとお休みしてた時とか、ね、これは何なんだろうっていうねちょっと思ったよね、うん、なんかこれ稽古場の会話じゃないみたいな、
うんうん、うん、もうね、
そうそんなちょっと不安だったんだけど、うんうんうん、頑張りました。
はい、はい、今日は岸本さんと一緒に、
はい、はい、そうです、この2人のね、衣装&ギミックチームというのが、ね、今回、ものすごい頑張ってた
から、助かりました。そうそう、
聞いていきたいと思います、うん。というわけで、最後までごゆっくりお楽しみください。
フロンラジ。
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場、シアターフロンティアにお届けしております、ポッドキャスティングフロラジ。今回のゲストは岸本美香さんです。
よろしくお願いします。
あと彩香さんです、
はい、
よろしくお願いしま す, ししま, すまずね、一回来た方には一番最初聞いてるんですけど、うんうん、公演のまず全体的な感想とか、うん、何かあれば岸本さん。
そうですね、うん、結構早めに準備が始まったんで、うんうん、結構余裕持っていろんなことを検討できたっていうか、まあ、衣装的には探すところがすごく、うん、早い時期から探せて、ね、でちょっと間間延びしちゃって後でなんかバタバタになったところもあるんですけど、うんうんうん、そういう意味ではなんか結構楽しく余裕持って探せたので、うん、
すごかったですね、今回の提案数が。
楽しくない
じゃん。提案数すごかったですか。
提案数がね、すごかった。
小物とかも全部担当でね、うん、してくれてますからね。
まあ、うん、そんなに、うん、でも量的には結局はたくさんはやらなかったんで、何点か集中して探してた。
そうそう、逆に少ないのに、これについて、バリエーションがすごいみたいな。
なるほどね。
ネットで見つけたの、写真ガンガン放り込んで、
全然共有してたんだけど。そうそうそう、はい、はい、うん、それがねすごくて、
そうそう、使えねえのに全部掘り込んで
最終的にその衣装とか岸本さんは大体私がやってたキリコの衣装を、うん、担当してくれてたんですけど、うん、なんかキリコの衣装を最終的になんかストールみたいな小道具みたいなそこまでみたいな感じになってて、
そうですね、そうそう、ストールは覚えてますね、
最後の最後まで悩んで、ね、やっとこ決めたんで、
だってあれなんかよくわかんない注文でしたね、でかいとかって、
そう、だから私普通のストールを探してたんで、派手な、うん、色が派手なストールひたすら探してたのに、気が付いたら毛布ぐらいでかいっていう話になってきて、はっストールじゃないし、
あれ何でしたっけ、なんか私が全部隠れるぐらいの、
隠るってなったら、うん、うん、隠れて、なん確かにセリフに大きいですねっていうセリフがあるから、うんうん、確かに大きめのストールなんだろうなと思ったけど、うん、まさか毛布ぐらいでかいっていう質問になると思わなかったから
私もちょっとあまりにもでかすぎて処理ができなくて、結局半分に折らしてって、
そうそう、本当にね、
の最終的にはまああれはベッドカバーであろうと思うけれども、うん、まあとりあえず無理やりストールじゃんっていう、
そうそうなんか稽古してる時になんか横でというかね、うん、客席であのシュッシュってあの岸本さんがスマホをいじって、うん、これはあのストールじゃないけどこれはどうかねこれはどうかねって言って
ストールじゃないけどストールとしてどうかね
そうそうそう
とりあえず単にフリンジがついてじゃみんなストールだろうっていう
生地選び、
う
ん、
そうそうそう、
あじゃあいっぱいあったっていうよりは一つのものにいろんな候補がもう上がりまくってたと、
うん、そうそうそうすごかったですよね、本当
ね、うん、最初はあのベスト、
うん、
途中で着たり着たり抜いたりする
ベストあのファスナーがすごく締めやすいベストを探してたんですね、
そうそうそう、でまあ注文としてはまあ色的にはベージュ系かなってちょっとぽやんとした感じであんまり濃くない、うん、きつくない色合いでっていうことだったんで、うんうん、そこから合わせてちょっとダサいっていうポイントがあって
ダサいね、
ダサめのっていう感じのをひたすら探してたらなかなかすごいやつが何件か見つかって、で色合い的には候補には上がらないんだけど、でもなんかちょっと放り込みたくなって写真貼り付けたりとかものすごいセンスのやつがあって、まあ、その中で、うん、あまあ、これなら色合いもなんかちょっとダサめ でファスナーだしいいんじゃない、
うん、
っていうのが最後うまいこと決まって、
うん、
まあ価格的にも大変素敵な価格だったので
、
うん、素敵な価格だったんですよ、
そうですね、私もこの間処理してたら
そうすんげー
安いみたいな安いみたいな
思いました、
やっぱ衣装はそこも一つポイントとしてありますよね、価格との戦いっていう、
うんうん、まあ、高めなのはとりあえず後から後回しにしてて、うんうん、
あのちょっとねあの会計ちょっと厳しいからなんかねもうなんか申し訳ない、
いろいろ買うと結局積み重なって結構な値段になるから、うんうん、あの削れるところは削りたいので、もうとにかくあの検索するにも安い方からっていう検索で、
あ便利ですよねあれね、
そう1円みたいなとこから始まっとるんで、
そうそう
そう、
そうそう
そう、うまいこと出会いがあれば、
うん、
素晴らしい、
うんうん、
せっかく衣装の話になったんでそのまま、
うん、
衣装の話を続いて聞こうかなと思うんですけれども、なんかあの今回は割とその探す点数は少なかったけどバリエーション豊富って感じだったんですけど、うん、岸本さん的になんか衣装の注目ポイントとかってありました？
衣装はなんか、うん、あのキリコの衣装は結局最終的にはなんかうまく全体的にまとまってよかったなとイメージが、
うんうん、なんか演出からってこういうイメージって言われました、
うん、あんまりね、うん、演出さんからはなんか、うん、あんまりなかったんですけど、うん、まああのスカートであることと、
うん、
まあまあちょっと長めのスカート動きもあるから、うんうん、長めのスカートであることと白いシャツで、まあ、白いシャツはちょっとあの最初買ったやつがちょっとイメージに合わなかったんで買い直したりはしたんですけど、うん、でベストと合わせてで最終的には靴下の丈からうまいことを、うん、セットアップでよろしかったのではないかなと思うんですけど、うんですね、まあ全体的にあのアンケートには入りましたけどすごい昭和な匂いのする、
うん、そうね、
感じになり
ますそう、うん、中の人はねちょっとね髪型も相まって、
うんうん、そうそうそうそう、
でもあのイメージとしては間違ってないのかなと思って、その今の現代でギリギリ、
うん、
あの頑張って本人としてはおしゃれをして、
うん、
あの今のセンスを取り入れてこれで職場に行ってるんじゃないっていうギリギリのラインを狙おうみたいな、
うん、そうですね、でもやっぱりちょっとなんか乗り遅れてるところが
そうそう、ちょっとやっぱ人とずれてるっていうところは表現したいねっていうところがあって、おしゃれではないんだけど、うん、本人はおしゃれしてるつもりみたいな、だからあの、うん、丈の短い靴下も、
うん、
あのなんかよく一時期流行ったあのサンダルになんかショート靴下合わせるみたいな、そういうおしゃれを自分の中で取り入れたんだけど、うん、なんかやっぱりうまくはまつないっていう、
ちょっと違う
昭和に見えちゃうっていう、うん、そこがやっぱ
そうなんですよね、うん、なんかその私実はその会計を しながら、うん、その買った衣装 の、うん、あの細かいところもねあの提出されてたので、うん、見たら、うん、 これ昭和の匂いするけどこれ最近のブランドばっかりじゃんと思ってびっくりしたんです
よ。そうなんですよ。
そうそう
よく ね, あの
ねそう女の子に人気のブランドばっかり、
そうそう人気のカジュアルブランドなんですよ。
だからあキリコが来ちゃうとこうなるんだって思って。
そうそうそう、だからそういうことなんだよね、うん、そうそうびっくりしてる、一番びっくりしてる。
あって思いましたね。
そうそう。
だからそういうことなんだろうねっていうことなんですよ。
うまいこと、じゃあ実際ね。
そうそう。だからさ、組み合わせる人が組み合わせるとああなっちゃうね。うん、すごくキリコの内面が出てたなと思って。だからまあ昭和っぽく見えるっていうのは、まあ、それはある意味正解みたいな。狙いとしてはいいラインだったなっていうのは
結果的にまとまったなと。
え、キリコ自身から衣装の注文とかは なかったんですか？
ね、あんまり派手にならないっていうか、うん、あの周りが畳と段ボールの色なので、うんうん、あのキリコはどちらかというとそこでずっと過ごしているから、その色合いにできるだけ近いものにしてくださいって言って、浮いてないでほしい、あの部屋と一緒の感覚、あの部屋自体がもうキリコのお城だから、うん、あそこの部屋にいて、あの部屋に一番馴染むような感じでお願いしますと、
うん、こういう部屋の子なんだなぁ、
そういう感じの、
うんうん、色合いも薄いというか、うん、
なるほどね、うん、確かに、
うん、っていうのは多分伝えてたんじゃないかなと、うんそうなんです
ねえ、なんかいろんな衣装って言ってもね、うん、そのキャラクターにあの応じた衣装っていうだけじゃなくって、うん、舞台セット全体とのなんかね、馴染みとかって、うん、あ、そっか、そういう考え方もあるんだなって、
うんうん、そうですね、普段フロンティアの舞台だと人数もちょっと多かったりするから、うんうん、まあ、それよりもそれぞれのキャラクターの色分けとかの方が
被らないようにとかも多いですけどね、
キャラに合わせたりとかっていうことがあるんで、セット全体の馴染み方とかまでは今回初めて、うんうん、
だから最初すごい地味すぎないみたいな感じでね、そうそうそう、大丈夫って鈍化しちゃってるけどみたいな、
そうそう、うん、なんか色はなんか、うんうん、みんなこう一緒になっちゃって、うん、
大丈夫って言ってた、そうそう、ね、そう、
最初はあの竹見のお兄さんの服もそんな派手じゃない方がっていう形で探してたから、みんなこう同系色みたいな感じだったんで、
そうなんですよね。
ああ、そうか、
そうですね、
まあまあ、一つ一つ出番はね、ストールにしてもちょっとだけなんだけど、すごいこだわってじゃあ選ばれた服たちなんですね。
今回だから相当もういっぱい見た中で選んでもらったっていう感じ、うん、ね、妥協してない、そうそう、
妥協してない、なるほど、いつもだと時間ない中で探すと妥協しちゃうんだけど、うん、今回はもうゆっくりゆっくり探させてもらいました。
なので割とね、うん、しっくりきたかなっていう、
そうだね、うん、納得して使えたかなっていう感じは、
感じですよね、うんうん、そんな感じのキリコの衣装で、うん、一つ、うん、まあ、さっきもちょこっと単語が出てたけど、ギミックっていう単語が出てたんですけど、あの本編中で、うん、あのキリコがあのこう佐竹に腕を切りつけられてっていうか、まあ、揉み合ってる中でカッターの刃が当たってしまって血が出るっていうシーンがあるんですね。うん、
ね、
台本にもね、なんか血が出るみたいな言葉だけ
一言
一言みたいな風に書いてあって、でね、いろいろどうやってその、
うん、
血を出すかっていうことにすごく最初の方から、
うんうん、最初からね、そう、そういう話してましたね。
ここがうまくいけばこの芝居できるんだけど、うん、これがどうやったらいいかがずっとわからないって言ってて、うん、でなんかまあちょっと部屋のどこかにその血のりみたいなのを置いておいて、そのシーンになったらシュッて取ってつけるとかね、最初そういうレベルでやってたりとかしたんだけど、やっぱりそれはちょっとリスクが高すぎるって、うん、本当にできるかわからないし、うん、本番何があるかわからないから、うん、本当に同じ場所に、うん、倒れて同じように稽古と一緒にできるかってわからないから、なるべく役者のリスクを減らしたいっていう話になって、うん、でいろいろ ね、 ね、あの本家 の、 あの
最初から見てましたよね、すごい見て、
本家 の、 あの女優さんが演じてた、うん、そのキリコの写真があったんですけど、それがちょうどその血のりが出て、うん、あのブラウスのシャツ の、 あの袖に血がべったりついてるあの写真があって、それをすごくじっくり見て、うん、これなんかこの血のりのところになんか四角い、うん、 なんかこう色がちょっと違う場所がないみたいなところから始まってうん、うん、ここに何かつけてるんじゃないかなっていう、うんうん、でなんか揉み合った時に例えば何かそれをなんかこう破いたりすることで血が出るような仕掛けが作ってあるんじゃないかっていうふうに最初言ってて、
うんうん、
で腕につけるんじゃないかとかって、うん、腕につけたりとかもしてるけどやっぱりなんか違うねっつって、うん、やっぱ服についてるんじゃないかっていう逆の発想です
うん、うん、
っていうのを結構ね、
うん、
本番の1ヶ月前くらい、
うんうん、なんかまとまってようやくなんかまとまってきたのって、うん、でも実際ねなんか1ヶ月
ぐらい2月ぐらいに、ね、結構もう焦ってきた時で ね、ここが決まってない、
ね、最初からのすごいここがポイントだここがポイントだって、うん、頭の片隅はみんなあったと思うんですけど、うん、でもなんかどうしようかなってちょっとなんかぼんやり考えてこうやったらいけるんじゃないかって思ってたんだけど、うん、実際やり始めたらなんか案外うまくいかなかったりとかして難航しましたよね。
難航した、うん、一番最初ってどうしてたんだっけ。最初はあやかちゃんになんかこういうギミックできないかなって言って考えてみてって言って、
うんうん、そうですね。なんか最初は、
うん、
まあ、なんかちょっとにじむ感じね、うん、どうしようかねみたいな話してたのをなんかなんとなくじゃあの食紅っていうか、うん、ね、まずあの何なら服からちゃんと洗濯したら落ちるのかなっていうのを考えて、
うん、
まあ、ちょっと検索したらなんかやっぱ絵の具はちょっと落ちないから、
うん、
食紅がいいっていう話になって、うん、食紅を買ってみたらなんかちょっと火がついて、うん、私の中で
ちょっと魂
に。そうそう、なんか最初別にこの部分担当するつもりはなかったんですけど、うん、あちょっとこれちょっとなんか やりたいって思って、うん、でまあ、最初はあの食紅は食紅に置いといて、
うん、
であのとりあえずどういう風ににじんでくるのかを考えた時に、うん、まあ、ビニール袋に、うん、なんかあの脱脂綿的なものを入れて、うん、じゃあちょっとあの袋に小さい穴を開ければ表面張力じゃないけど、
うん、
ちょっとずつ出るんじゃないかなって、うん、ほっといたら出ないけど押さえたら出るんじゃないかなぐらいで始めたんですけど、
うん、
なんかね実際にあの持ってきてあのこれでどうってやったらみんながなんか普通に何もしなくても出てくるみたいな
どうって見せた時にもう水が出てきて
そうなんかあれってなって、うん、そっからねなんかみんなして考えつつ、うん、なんかスポイトからなんかあのなんだっけなんか綿棒で押し出せばいいんじゃないかっていう
あ
の学生さんが持ってきてくれたりしたんだけど最終的にまとまったのが、うん、まあ、恵美さんが、
うん、
あのなんか一つは薬 のカプセルに入れて溶けるのを待つ か、
うん、
か、まあ、結局なんかあの袋にあらかじめ開けておいた穴を塞いでいる、まあ、テープを取り払ったら普通に出てくるっていうパターンのどっちかじゃないかっていう、ね、うん、ことになったんですよね、うん、で、まあ、カプセルはちょっと、まあ、まあ、なんかあんまりピンとくるものがなくって、
うん、
でまあ、テープを試してみたらある程度うまくいったんですよね。
そう、もう結構切羽詰まってて、
そうなんですよね、で
芝居もうまくできてないのにギミックもまだ解消されてないっていうことに私はすごく焦っていて、
うんうん、
で会社から帰る車の中で、うん、どうしようどうしようって言った時にその彩香ちゃんが、ま、でも彩香ちゃんがその試しに作ってきてくれたものがなかったらあのアイデアは出なかったと思うので、
うん、
彩香ちゃんがその穴を開けた小さい袋を持ってきて、
うん
うん、それを活かせないかなと思った時に、
うん、
なんかその時にテープみたいなのがくっついてて剥がしたらビーズが出てくればいいんじゃないって思って、でなんかこう家にマスキングテープがあるからあのセロハンテープじゃなくてマスキングテープだったら大丈夫かもと思って、うんうん、で家に帰ってなんか小さい袋にあのミシン目を入れて、
うん、
でなんかちょうどいい色がついたものがなかったからお茶を
お茶でしたね、
お茶をティッシュに染み込ませて、でマスキングテープで留めて、でしばらく置いてたりとかちょっと振ったりとかもしてたんだけど、その時は水が出てこなかったから、あこれ大丈夫かもと思って、でその日稽古があったからちょっと持ってくっつって、で稽古に持って行ってそのテープをパッて取ってなんかこうタオルにこう染み込ませたらいい感じで出たから、
うんうん、
これ をベースになんかこう考えられないかなみたいな感じで言って、もう彩香ちゃんにすぐ言って、
うん、
これでどうみたいな、うんうん、でもこれじゃちょっとまだ使い物にならないからなんか改善の余地はあると思うんだけど、
うんうんうん、
っったら彩香ちゃんがなんかもうスポイト の, あの水の量を調節する
そうですね、なんか貼り付ける袋も最初ね大きさちょっと大きかったんだけど、
うんうん、
全面にじわっとにじめばいいなと思ったんだけど、
うん、
まあ、なんか案外あの小さい方が邪魔にならないし、
うん、
量もそれぐらいでいいってことになったら一番ちっちゃいあの、
う
ん、ジップロック的なやつにして、でティッシュの分量と、うん、水入れる水の分量と、うん、まあなんかね、なんか穴の、まあ、穴の大きさは最終的には変わらなかったのかな。あとね、なんかいろん な, なんかテープの位置とかも考えてやって、うん、それでじゃあこれでにじんできたから、じゃあこれをどう取り付けようかって話になったんですよね
そうそう、腕
じゃなくてやっぱ服だ、
うん、服につけてた方がその動かないから、
うん、そうなんですよ、ね、
そっちの方が振動が少ないからいいだろうっていうことになって、うんうん、で服の袖の縫い目ので、また私ここであのキリコやってた女優さんの写真をもう一回見て、でやっぱりここに四角いものが見えて、でしかもこのお客さんから見えないように袖の内側の縫い目のところに沿ってなんかつけられてるんじゃないかっていうことをこうよく観察してみて、でこう衣装の担当してる岸本さんに、これこの縫い目に沿って切り込みを2つ入れて、うん、そこからテープを出す感じにして、でそのテープを引っ張ったらその血のりのギミックのところのテープが外れて血がにじむようにできませんかって言って、うんうん、ですぐ岸本さんに穴開けてもらって、うん、切り込み入れてもらって
ブラウスに
そう、
うん、穴をね、
そうでそこはちょっと紐が、ね、出てるんだけど、ね、
そうそうです、
ね、紐の幅に、
うん、
引きました、
あブラウス穴開いてるって思いました私
普通にカッティングシートでカットでカットします
カットしてちょっと補強されて
ほつれないように、
うんうん、
でも舞台上から見ててどう、うん、見えなかった、
あ全然わからなかった、
うん、分かんなかった、
ね、まあ、本当に内側だっていうこともあるんだけど、
うんうんうん、
この程度の幅だったら全然わかんないかなと思って、うん、テープベロッと出てても全然ね、うん、分からなかったので、
そうそう、うん、ね、あとはもうなんかあの細かい調整をやっててもなんかいつもそのシーンになると岸本さんと、うん、よしとかとかって、
あれとか出てる出てないじゃないみたいな、
そうなんですよね、
なんか剥がれてなくないみたいな、
でなんかあの直前になってからなんかテープを貼るなんか向きを間違えたりとかして
そうそう、なんかね途中になんか向きが違ったりとかして、あのなんか取れてきちゃったりとか、
肝心のテープが外れない
とか、外れなかったりして、
ね、
でもう出ないって思って力技で押して出すっていう、
うん、そうそう、ね、だからなんかあの、うん、最終的にあのテープの向きとなんかテープをいかにさっと外れるつつ、うん、それまでは絶対に外れないっていうのを目指したら、うん、なんかあの粘着面をいかに少なくするかっていう話のだと思ったら、うん、まあ、なんかあのその粘着のテープの隙間をビニール、ただのビニール袋で埋めて、うん、でちょっと一部埋めて、うん、剥がれやすくして、
うん、テープだ、そうそうそう、粘着度を下げるために
下げる
手にピタピタピタピタつけて、
なるほど、
粘着度を下げるみたいな、
そして最終的に穴をガッと塞いで、
うん、
岸本さんと長さはこれでいいかとかって言いながら、うん、あのね、服の袖から止めて、
そうだよ ね、 ね、でブラウスはね一番そのギリギリまで、
うん、そうですね、
準備しないから、
うん、
その出来上がったブラウスをこう彩香さんがスッて持ってくるわけですよ、
楽屋に、そうね、
出来ましたみたいな感じでもうやりました、やりきりましたって顔をして、
もう彩香様でございました、職人彩香様の感じでした、
そうそうそう
そうねえ、その頃ね岸本さんあのキリコのあのヘアメイクヘアメイク
とか、そうそうそう、
三つ編みをね、作ってたからね、そうそうそう、
なんか途中で協力できなくなってきた他の人にタッチしてた
ね、いや
そう、ね、そうね、
なんとか
そう稽古中でね、うん、今日は血のりやりますっていう時にはね本当に見守ってくれてて、
うん、
でどこから見てもどう見えるかっていうのは、まあ、今日は前の方から見る、うん、後ろの方から見るって、うん、見え方も全部確認してもらって、
うんうん、
ね
なかなか面白い体
ね、なんか全然違う面からすごい真剣だったみたいな、そこだけものすごい顔見して
た、 そのシーンになったら岸本さんとかすごいあんなさっとり中入って
よし今日はうまくいったみたいな感
じ、確認してくれてましたね、
うん、やっぱり、ね、演じてる方もパッて撮ってパッて鮮血がこう滲んでくると、うん、はって思うね、やったって思うね、うんうん、
そうなんですよね、うん、でちょっとなんか最初からなんかね、なんかあの芸能の時とかに最初からなんか滲んじゃった時とか、
う
ん、練習であって役者さん申し訳ないってすごい気持ちになりましたね、
出ちゃったらもうそれ気になってしまわないもんね、そうそう
気になってね、演技できなかったら、うん、これはダメだなってやっぱり、うんうん、スタッフがちゃんとやらないと役者はできないなって思いましたね、
うん、なるほど、そうだよね、うん、なんか気づかなければいいけど役者が気づいちゃったらそれ、うん、あ今出てるなって思って、
そうそう思ったらいい演技ができないかなと思うと大事だなって、
うんうん、ああなるほど、すごいやっぱもうスタッフ魂がいますすごかったんだなと思って、なんか妙に真剣だなと思って
裏でこんな感じで
手を組んで
祈りを捧げるみたいな、
見てる、
うんうん、まあ、そんなお二方ですけれども、ね、そのまあその血のりのねギミックのところはすごい気になってたと思うんですけど、あやかさんは聞いたかな、あの岸本さんはなんかそれ以外になんかどっか好きなシーンとか、
うんうん、
なんか気に入ったところとかってありますか、
まああの芝居全体の中でまああの一番楽しいのはやっぱりあの歌とダンスのシーンでございますけど、それ以外にあのなんだろう、あのキリコがカッターを持たせようとするシーンがあって、うん、でまああの佐竹は待って待って待ってみたいに逃げて歩くんですけど、うん、そこに怖くないよって言って違うあれが毎回好きで怖いからって思いながら見てるんだけど、
ちょっと怖くないよって
そうそう笑いながら言うから、うん、怖いから怖いよ
突っ込みたいって
、え岸本さんこういう今回のみんなの坂上みたいな作品で面白いと思う感じなんですか、そんな嫌いじゃないかどうですか、
あのなんだろう、お客さん的にあの受けるかどうかっていうのはちょっと分かんなかったんですけど、うん、私的にはもう最初の読みから笑ってたんで、うん、もう読みの段階ですにお笑いだったんでうん、あ面白いだろうなと思ってました、な最初思ってた時よりもあの結局あんまりあのなんだろう、陰湿っていうかなんか暗くならなくて、
うん、
うんうん、なんかいい感じに終わってみれたなと、
うん
うん、大変、ま、その最初にし見てたあの陰湿な感じでもそれはそれでなんかサスペンス的な、うん、ホラー的な感じでもいいかなと思ってたんですけど、うん、うん、あのそなんだろう、キリコさんがあの最初はやっぱりちょっとおかしな感じ、
うん
うん、ちょっとやばい女的なあの雰囲気を醸し出してた感じが最終的にやっぱり普通の女の子で、うん、別にそこにそこら辺にいる女の子と一緒でたまたまあのいろいろ重なって誰にでも起こり得ることであの違う方向に行っちゃうこともあるんだなっていうなんか、うん、ちょっと印象が変わってきたなとは、
うん
うんうんうんそれでなんかちょっと見てる方はちょっと安心する作品になりましたけど、うんうん、
途中でその演出 の、 あの、うん、方向性を変えた後ですね、
うん、
きっとね、
うんうんうんうん、で前のと後ろのとちょうど極端なとこを見てるので、うんうん、
そうですね、岸本さんね、うん、あのよくよくっていうのも変ですけどずっとね稽古を、うん、あの一貫して見て、ね
うん、ちょうどあのその変わるあたりの真ん中ぐらいが私来れなかったんで、うん、最初の方と、うん、変わった後の最終的な稽古の方見てたんで、
うん、
あだいぶ違うなと思って見てたんですけど、
うん、そうですね、
ね、
うん、あやかさんも最初からなんか心配してなんか込み入ってんなとか言って
そうそうそうそう途中からねなんか込み入ってるなって感じが強まってきたなって思ってたんですけどね、
うんうん、岸本さん大丈夫ですか、なんか込み入ってんなって感じじゃなかったですか、大丈夫ですか、
ごめん今ちょっとポカンとしてていい、あの分からんえ込み入ってんなって
あそうあのこあの
なんかあの2人の稽古が結構煮詰まってて、あのなんか彩香ちゃんがあの稽古場たまに来てやってるって来て 見た時に、あ、なんかちょっとこれ入れない感じだから、ちょっとそっとしとこうみたいな感じの空気のことが多かったらしくて、
そうかそうか、そ
うか、こうね、後半の煮詰まってきた頃には込み入ってるな、私はあの稽古の部分は任せた、スタッフの部分頑張るわっていうので、もうなんか公演のために私は下支えしようっていう風にやってたっていう話を前にしてたんですよ。
はいはい、
そうそうそう、
うん、難しいですよね。でもね、あの2人で作ってると、うん、なんかこう周りがどうしたらいいか分からないことも、でもなんか助言が必要な時もあるような気もするし、あのそれなしで2人で詰めてった方がいいような時もあるし、あら周りからなんかね、どういうアプローチをしたらいいかしらって思ったりとか、ね、まあ、私はたまに来たあのちょっとプロンプ出しながら笑ってるっていう、うん、うん、なんか役割だったんですけど、
なんかじゃあまだね、岸本さんそこまで込み入ってるわけじゃなかった
な、プロンプが必要で、ちょっとあの、うん、セリフに苦しんでるところがちょっと楽しかった
です、ね、あ、まあそうですよね、
第三者的にちょっと、うんう
ん、最後で苦しんでね、全然入らないんだよって言
って、
そうですね、
うん、
ある意味楽しかったので、それ出来上がる前のところも、
なんかじゃあなんか最後に、このなんか作品、
うん、
作品に対してなんかこう感想とか、岸本さんこうだなって思ったことがあれば、はい、ぜひ。
そうですね。うん。なんだろう、今回のお芝居を、まあ、あのずっと見てて、気持ちの作り方とかっていう。のをあの、まあ、勉強させていただきながらっていう気持ちで見てたんですけど、あのもっとなんだろう、あの最終的にこう芝居としてできる、あの見えてくる前にやっぱりその元のなんていうのかな、本人 の, やあの役の、まあ、育ってきた環境とか人となりとか、うん、まあ、今そこに立ってる時点の人間になるまで の, あの育ってき方っていうのかな、うんうん、うん、がきちんとあのちゃんと作ってできてないと、その先に続いてちゃんと芝居としてあのできるには難しい作品なんだなと思いながらすごいそういうのは理解しました。あ、やっぱりやっぱりそこの芝居の中だけで作ろう感情、
うん、
そこだけで作ろうとしてしまいがちなので、うん、まあ、あのそういうお芝居の種類にもよるのかもしれないんだけど、そういうのがちゃんときちんと見てる人にも伝わるようにあの作っていくっていうことはすごく大事だなと実感して見てました。だからやっぱりみんなあのちょっと異常性のある話だなって最初思ってても、ちゃんと自分の中に入ってきて、みんなあのお客さんもそれぞれの感想をきちんと持って帰っていかれるのは、やっぱりそういうのがきちんとできてるからなんだなと思いまして、今後行かせていけたらいいのにな、いいのになと思いながら、思ってみてましたけど、最後あのキリコがちゃんと好きになれてよかったなと思いました。
うん、
最初のキリコはちょっと好きになれないと思ってたんだけど、うん、あ、ちょっと気持ち悪い、女として、
うん、
女同士だからちょっと、あ、いやーっていう感じが多分自分の中にもどっかあるから嫌なのかもしれないんで、うん、でなんかちゃんと納得して好きになって終われたなというのは、
うん、
よかったなと思うんですけど、でも、うん、本当にまあ、あの一言で言うと面白かった本当に。
あやかさんはなんか、はい、ギミック班やって、
うん、
それを経てなんか、うん、なんか感想とか、
うん、
普通のただのお客さんじゃなくて、
そうですね、
うん、
まあ、なんかさっきも言ったんですけど、うん、まあ、やっぱりあの役者が今回は全体通してなんかやっぱり役者がいかにあの演あのお芝居を作っていけるかとか、まあ、なんかあのやりたいことをあのやりたい人が表現していけるかっていうことをサポートする ことの面白さがとってもを感じましたね、うんうん、なんというかあの、うん、芝居とか公演全体が成功するために自分がどう動けばいいかなっていうことを考えた公演でしたね、
うんうん、そうだよね。しかもギミックとかつけてるのをその自分の作ったもので芝居が左右されるっていう、うん、そのドキドキ感、うん、すんごい岸本さん歌ってきてますけど
すごい勢いで歌って
きて
ね、本当に
それはやっぱそのギミック作ったりとかね、うん、関わってないと味わえない、
うん、
面白さだからね。
なんか突き詰めていくちょっと面白さ感じいつもは佐藤職人がやっているような、ね、うん、ね、感じを、
うん、そうね、佐藤職人もなんか俺もやりたかったんだけど
そうね、
そのうちのりの相談最初からしてたんで、うん、分かった、うん、俺もう考えるよとかって言ってたから、
そうそうそういつもいいか、あ、なんかできてるみたいな、
なぜか私がやってるっていう、そ
うそう佐藤職人も忙しかったから
、うんうん、そう、いやいやいや、
うんうん、
ね、
はい、ということで今回ね、衣装ギミック班もね相当力入ってたんでね、
うん、
すごい緊張感でねやってたから
そうですね、
うん、私もなんかね使う時にはもう今日は大丈夫、うまくいかせるぞって思って、うん、私はつけてるだけなんであの天神さんがねあの引っ張る時に、うん、うまくやれよっていうねいつも通りだぞっていうねっていうね、あの気持ちになりながら、
うん、
芝居もしてた本当にその時あ みんなで今この瞬間の芝居やってるんだなってすごい感じたのはすごいありますね。照明とかもそうだけど、なんかそういうのを感じられた、本当今までない体験ができたなと思って、本当あの面白い作品に関わらせて、みんなも関わってくれてよかったなと思ってます。はい、ということで、今回のゲストは、衣装班の岸本さんと衣装ギミックチームの片割れ彩香さん、
はい、
でした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでエンディングです。
はい、
ついにあのねこのね、ギミックをね、
そうですね、
説明してしまいますけれど、
なんか言葉でくどくどと喋っちゃうぐらいのね、うん、思いがこもった、う
ん、こんなに喋れると思ってない1個のギミックだけでこんなに話が盛り上がるってないよね、あんまりね。
聞いてる人なんかポカーンってなってたりどう
しよう。あの今日はね、あのなんとそのギミックセットを、はい、あやかさんが持ってきてくれたので、はい、私本番中写真撮れなかったんですよ、
はい、
なのであのちょっと後でね、この収録が終わったら写真を撮らせてもらって、うん、ブログでもぜひ紹介させていただければなと思ってます、
はい、ぜひ見てみていただければ、
はいはい、というわけで、今回もゲストで、多分次回はちょっと私まだあの、
うん、
確認してないんですけども、うん、次回もゲストが来ると思います。
はい、はい、
またね違った、うん、あの話を聞ければなと、思っておりますので、
はい、
楽しみにしていただければなと思います。というわけで今回のお相手はパーソナリティのぞみと
彩香と衣装担当の岸本でした。
次回もお楽しみに。